こんばんは、こんばんは、こんばんは。寒い。今日は、東京はね、雪です。こうね、屋上とか、屋根とか、白くね、なるほど、雪が降るということで、こういうね、雪の日、家に閉じこもって、何をするかというと、ドラマを見よう。ドラマを見るには、もう最高のね、この強制的に引き込まされる、そんなね、状況であったりします。ということでね、今日はね、見たドラマの話をしたいんだけども、それがファーストラブ、初恋、ネットフリーのドラマですね。もう約ね、1年ぐらい前に公開されて、まあ話題にずっとね、なってて、どれも見たいなぁと思いながら、まあなかなかね、今になってというものがありました。で、このドラマ、全9話あるんだけども、すごい面白かった。なかなかにね、本気でこんなにも良質なドラマを日本でもね、作れるんだっていう、それをね、思い知らされた、そんなドラマでした。今回俺はね、ネットフリは、広告付きプランというものでね、再開をしたんですね。1ヶ月790円。で、1時間見ると、まあ1分ぐらいのね、広告が表示されるというふうにあったんだけど、実際にね、この2日3日間ぐらいで、映画を1本とこのファーストラブの全9話を見て、広告が表示されたのは1回だけでした。でもね、ちょっとこうシーンを思い出そうと思って、早送りでね、そのシーンを見たいなっていう風に飛ばし飛ばし見てたりしたんだけど、そういう風に飛ばし飛ばし見ると、広告がね、必ず表示される。そんな状態になってたりしました。だから普通に見る分には広告付きプランでももう全然何のストレスも問題もないというね、そんな印象を持ちましたね。ただ広告付きプランでは2点ね、気をつけなければいけないことがあって、一つがダウンロードでの視聴ができないんだよね。だからダウンロードしてなんかね、出先で見るとか、そういうことができない。で、もう一つが中には見れない作品があるというね、ことのようですね。ただ少なからず俺が見たいなと思っていたサンクチュアリーだっけ、なんか相撲のやつとか、話題の作品に関してはほぼ見れる感じになってたりしたので、そんなに見れないっていうことはないんじゃないかなって思いましたね。で、画質もフル HD で、その上のプラン、スタンダードプランの1490円ともう画質のね、クオリティも全く一緒なので、まあ790円の広告付きでね、十分かなっていうふうに思ったし、このね、初恋。これをね、もうなんかさ、乾ききってね、カスカスのお姉様方、潤いが全くないわっていうね、乾ききったお嬢様方。もうし、毎日毎日、仕事に追われさ、生きがい迷子になっているね、ハゲ散らかしたおっちゃん。もう、昼のさ、一食、我慢して、このね、広告付きスタンダードプラン、これに今日ね、すぐ帰って、加入して、初恋を見てください。ね、一食ランチを、我慢して、ひもじい思いよりも、心のひもじさがね、払拭されるから、もう心が満腹になる。そんなね、ドラマでした。もう最高だね。うん。もうどっかの人が言ってたけど、最高ですっていうね、ことでした。うん。で、なんか整理して話したいなと思ったんだけど、妙にね、定規で線を引いたような話もあれだなと思ったので、もう思いの丈をね、話していきたいなって思います。ファーストラブ初恋というね、タイトルの通り、まあその恋を描いたという全9話からね、なるドラマで、モチーフにされているのが宇多田ヒカルの ファーストラブであり初恋というふうにね、言われてるんだよね。だから劇中にこのファーストラブとか初恋とかね、流れるというシーンが、まあ何度となくあるという。で、毎回ね、そのファーストラブに流されるという、そういうね、あのドラマです。で、脚本が勘竹ゆりという女性で、俺は彼女の名前は何度となく聞いてたりはしたんだけど、印象に残っているのは、あの、佐々木希初主演のね、映画、天使の恋。あれを見て、ああ、それがこの彼女の脚本だったなっていうふうに思い出しました。で、結論から言うとね、この勘竹ゆりの、何て言うんだろう。ある意味彼女らしさが出ていない、プレーンな恋愛ストーリーというのかな。いわゆる最近のいろいろこう話題になるドラマって、脚本家の顔が見えてきそうなものが数多いでしょ？例えば、坂本雄二なら、あ、坂本雄二っぽいなとかさ。まあ、かつてであれば山田太一なら山田太一っぽいなっていう。その脚本家の個性みたいなものがドラマから出てくるんだけど、今回の場合は、そういうなんか脚本家の顔が、見えてこないっていうね。逆にそのプレーンさがすごく良かったっていうものと、驚くほどに丁寧な作りのドラマだった。あの、もう1話2話目見たぐらいからね、すごい重なったのが、ドライブ・マイ・カーなんだよ。ドライブ・マイ・カーはまあ映画だからね。で、また長いじゃん。3時間超えみたいな映画だったりして、あの映画も本当にもうすごいいい映画で好きな映画の一本になったんだけど、あの映画に感じていたのはやっぱり時間軸の流れとかね、心の描写、人間描写というものが本当にこう丁寧に描かれている映画だなっていうふうに思って、まあ映画ならではだよなっていうふうに思っていたんだけど、このね、初恋、まさにドライブマイカーと重なった。本当に時間の流れがね、丁寧だし、心理描写、人間描写というものが、本当にね、丁寧に作り込まれている。まあ、これはやっぱりネットフリー専用で作られたドラマというね、そういうものがあるね。だからだいたい1時間ぐらいの尺のものなんだけど、もうその1時間をね、贅沢に使っている。で、全9話でね、作り込んで描いていくわけだから、そうなるとは、こんなにもね、丁寧な作り込みが日本の制作人におけるドラマ作りでもできるんだなっていう。だからある意味、まあ、どうなんだろう。ドラマ好きの俺が見ててすごい思ったことは、ある意味その制作者、脚本家や演出家、また演じる側、カメラマンとか全てね、制作の人たちがある意味ドラマでやりたいこと、それが詰まっている、そんなドラマのように思えてならなかったりしたんだよね。特に最近ね、いろいろまあドラマの中でね、悲しい出来事があったりして、その脚本家や原作者の存在意義とかね、そういうものがこう取り沙汰される中にあって、このドラマはね、本当に制作者の人たちがある種今の時代において理想とするそのドラマ作りができたという、そんな集大成な日本のね、恋愛ドラマになったなっていう、それを思ったりしたかな。いや、本当にね、丁寧な作りをしたドラマだったりしましたね。で、まあこのファーストラブ、初恋って、まあどこら辺がターゲットなのかなっていうふうに思いながら見てたんだけど、まあやっぱり大人世代だね。もう30代以上の初恋を経験してきたんだけども、日々のね、生活に追われたり、いろんな子育てや、そういうものにね、時間を追われ、こう、感情を失っていった世代というのかな。そういう大人世代の人たちに 初恋をね、思い出してという、そんなコンセプトのドラマだなっていうふうに思ってみたな。いわゆる、純愛だね。純愛だなっていうふうに思った。こういう感情って初めてのね、なんか恋愛とか恋に落ちた時って、いや、確かに、こういう感情や気持ちになったよなっていうね、ものがあって、まあ、なかなか今はさ、ちょっといろいろめんどくさいじゃん。男はこうであったらとかね、女はこうであったらっていうものが言えない時代ではあるんだけど、でもなんかこのドラマに描かれている、その男の役割、女の役割みたいなものが、なんかそこにはちゃんとあってね、男は、まあ好きな人を守るというシンプルな思いだし、女の人は子供をね、守るという、そういうものが、なんかまっすぐにね、描かれてたりもして、その潔い二人の思いが、見事にね、描かれている、そんなドラマだったりしたね。でね、このドラマの何がいいかっていうと、絵作りがもうことごとくいい。フランス映画を見ているかのよう。例えば、満島ひかりが出てくるんだけど、彼女の部屋の中のね、様子、小物とかね、小道具、大道具含めて、フランス映画っぽいものがあるし、まあ衣装もそうだね。特に満島ひかりの衣装とか、あと結婚式のシーンとか、ちょっとね、日本っぽくないんだよね。フランスっぽいような、そんな演出の仕方をしてたりもして、全体を通してね、フランス映画を見てる感じ、そんな感じもあったりしてね。だから妙に、なんか疲れ切った日常の姿、まあ満島ひかりがさ、タクシーの運転手をやってるんだけど、そういう日常にありふれている風景であっても、なんかね、ちょっとおしゃれに見えてくるっていうね。この絵作りがね、全体を通して、すごい良かった。あとはまあ、劇中か BGM。それがことごとくいいね。宇多田ヒカルの曲以外にも、いろいろね、曲が使われているんだけども、その BGM がもうどれも、良かったり、したね。だから、このなんか絵作りも、うまいし、あとすげえうまいなと思ったのが、衣装がもうどれもいいっていうね。俺そんなに衣装に注目してみることってないんだけども、今回のドラマの中で、めちゃくちゃさ、この満島ひかりの衣装もそうだし、あと、満島ひかりが大人時代を演じていて、高校生ぐらいの少女役を、ヤギリカコというね、女の子が演じているんだけども、この二人のね、衣装が、すごいなんか、どれもいいんだよね。なんか衣装が、本当に心の声や状態を表しているっていう風に思えるような衣装が、もうどこも良かった。だから、満島ひかりのタクシーのね、ドライバーをしている時の、あのタクシードライバーの仕事着もそうだし、日常を過ごしている時の部屋の中のね、ああいう服装もそうだし、すげえなんか日常感に溢れているんだけど、でもどの姿も美しいんだよね。で、一番ね、衣装の中で美しいなと思ったのが、まあ、満島ひかりはさ、結婚をするんだね。で、子供を産むんだよね。で、その夫が向井理が演じる医者なんだけども、結婚するんだけど、まあなかなかうまくいかなくて、まあ離婚をするんだよね。で、息子と一緒に満島ひかりは生活をするんだけど、なかなか生活が、まあ、その子育てをする上では、貧しい環境にあるということもあって、まあ夫の方に親権を渡す。で、子供とね、別れるっていうシーンがあるんだよね。あのシーンの衣装が、なんかね、切ない、苦しい。そういう衣装だったりした。 なんか決意を表すようなものもあったし、またその心がね、子供が離れていってしまうということで、心がもう空っぽになるっていう、そういうものをこう象徴するかのような真っ白い衣装を着るんだよね。あの雪景色の中で。で、コートも白い。まあ中に着ているなんかセーターなのかスカートなのか、それも全部白いんだよね。あの真っ白い衣装っていうものが、あのシーンの中に描かれている彼女の心の声をね、表している。そういう衣装に思えてならなくてね。すげえこう悲しいシーンではあるんだけども、なんかこの衣装の美しさっていうものがね、際立っていたなーって思った、そんなワンシーンがね、あったりしましたね。まあちょっとね、ストーリーが、全然ね、断片的になってしまうんだけど、まあ題材にあるのはこの初恋というね、ものがテーマに描かれていて、まあ高校時代に二人が出会うんだよね。その高校時代を演じたのが、八木莉可子という女の子と、木戸大成というね、男の子。この二人がね、まあ、いいわ。八木莉可子で言うと、この彼女を見て、いや、この子と恋をしたいわっていうふうに思う男は、98% はそう思うんじゃないかな。おっさん連中で言うともう 160% は恋に落ちるね。それほどにこう魅力的な少女時代というか高校生のね役を演じてたりするんだけど、魅力あふれる女の子で、まあ一方この木戸大成、これはね、おばちゃんのやっぱり70いかないかもしれないな。ちょっとやんちゃな感じがあるから 60% ぐらいは恋に落ちるんじゃないかな。まあやんちゃなシーンがあるんだね。あの中学生から高校生ぐらいの時は頭を金髪にして、まあ教室で暴れまくるというね、そういうやんちゃな男の子がこの彼女に一目惚れをして恋に落ちるという、そこからこのドラマというかストーリーが始まっていくんだけど、彼は自衛官になるんだよね。自衛隊で、まあ、なんか、運輸機というのかな、飛行機のパイロットになるんだけども、このなんか、やんちゃな時のあの、金髪な感じから一転、自衛官になって、丸坊主のあの姿。もう、どちらともなんかね、いい役者で、どちらの、役どころもすげえ合ってるなっていう。だから、なんか見終えて思うのは、あの役どころはもうこの彼じゃないと合わない、できないっていう風なね。そんな説得力を持つね、俳優だったりしたね。で、一方大人になってからは満島ひかりと佐藤健になっていくんだけど、まあこの二人が高校時代に出会うんだけども、ある時ね、まあ大学生ぐらいになった時に交通事故に遭うんだよね、この彼女は。で、記憶喪失になってしまうという、まあちょっとね、どっかで聞いたような、そんな感じはあるんだけど、まあでもこの記憶喪失によって、好きだったね、彼のことを忘れてしまうんだよね。それでまあ距離が空いていくという、そんな流れがあるんだけども、で、そういう記憶がなくなった中で、このね、彼女の方は結婚し、子供を出産しというね。で、一方、佐藤健の方は、自衛官になり、まあ、そういうね、職に就いたりしたんだけど、その中で、カホというね、あれは何だろう、心理カウンセラーみたいな、自衛隊の中でね、そういうなんか、ものがあるらしいんだね。そこで、カホと出会うんだね。で、まあ、結婚するのしないのというね、ものになっていくんだけど、佐藤健の方は、まあそんな記憶をね、失ってしまった彼女のことは、ずっと心のどこかに置いときながら、なんか自分のね、その思いを騙すかのように、仕事をしたり、まあ、カホとね、出会って結ばれていくという、そういうストーリーになってたりするんだよね。だから一番大きいのはやっぱりこの記憶をね、なくしてしまったというものが、 描かれていて、そんな中でまたこのね、二人が出会っていくんだね。それがまあ街中で満島ひかりがね、タクシーのドライバーをしていたから、まあそのタクシーのドライバーになったのもまあいろいろね、紆余曲折があって、そういうところにたどり着くんだけど、そのタクシーを運転している姿をこの佐藤健が見つけて、でいろいろね探し回って、やっと彼女に出会うというね、あのものになっていくんだね。でもすぐさま、あの以前ね付き合っていた、あの僕なんだよっていうふうには言わないんだよね。その記憶がなくなったままの日々を過ごしていたからね。だから彼女の方ももちろんその彼を思い出すこともできないしっていう、まあそんな感じで進んでいくんだけど、でもやっぱりね、もともとは付き合っていた二人なわけだから、惹かれ合うものがあるわけだよね。その中でまあいろいろあるという、かなりね、まあ乱暴なストーリーの紹介になるんだけど、まあこれはなんかね、もう見て欲しいな。これだけ丁寧に描かれているからこそ、すごいなんか見て欲しいなって思えるんだよね。まあそういうようなね、記憶をなくすっていうことが一番大きな、まあフックにある、そういうね、恋愛ドラマだったりしますね。で、まあこのドラマはね、もう名シーンのオンパレードすぎて、もうこの一つだけっていうのはもう選びきれないんだけど、でもなんかことごとく記憶に残っているシーンは、あの二人がこう結ばれるようなシーンが、どのシーンも本当に美しく、あの描かれてるんだよね。最初のこの二人がまあ付き合うようなきっかけになったね、雪の中で彼女の帰りをね待っているっていう、そういうシーンがあるんだよね。そこでのあの二人のやりとりとかね、あと学校の屋上でする初めてのキスのシーンや、初めてこう結ばれるそういうねシーンも、なんかやっぱりいいんだね。淡くていいっていうね、ものがあるし。まあ、大人になってからのこの満島ひかりと佐藤健が演じているシーンでは、ことごとく、その、スマホで、こう、通話をしながらね、距離を詰めていく、近づいていくっていうね、そういう描き方をしてるんだよね。だから、まあ、天体観測のね、なんかイベントがあった時に、まあ、電話で話しながらも、気づいたらもう目の前にね、佐藤健がいたみたいな、そういうようなシーンがあったり、また最後の方では彼女に会いに行くんだけど、彼女がその店でね、待っている姿を見ながら、やっぱりね、スマホでまた会話をするっていうね、なんか距離をね、近づけていくツールとして、スマホがある時もあれば、逆にね、距離を置いていくときにも、やっぱりこのスマホがね、一つ、その距離をね、押し上がるようなものとしてね、存在しているという、ああいう描き方もうまいっていうふうに思ったし、あとね、すげえ好きなシーンは、まあこの天体観測のイベントの後にさ、あのタクシーを待っているシーンがあるんだよね、二人で。あのシーンは、美しいな。すんごい美しかった。なんかもう、言いたいんだよ。特に満島ひかりの方は、もう言いたいと。あなたのことが好きですって言いたいんだけど、言えない。でも、タクシーを待っているっていうね。あのシーンは、美しい。あとはね、まあラストだね、第8話の、まあ彼女がね、あの泣きながらナポリタンを食べるというシーンがあるんだけども、もうここだけで1時間話せるわあのシーンだけで。なぜあそこで佐藤健は彼女に会わなかったのかとかね、1時間話せるわそこだけで。あのシーンもまあ切ないんだけども、すげえやっぱりなんか全体を通して、さっきも言ったように美しいシーンにねなっている。で、一番は もう最後だね。CD ウォークマンで、このファーストラブを聞くシーン。もうあのシーンでね、決壊したわ。すべてが。本当に。もう思い出しても、鼻が詰まってくるわ。困ったもんだよ。まあ、最後のね、ウォークマンで、ファーストラブをね、聞くシーンは、もうぜひね、見てほしいね。そのね、何でもないシーンが、これほどまでに意味を持つシーンになるっていうね、そういう閉じ方だったりも、するからね。その前までの全7話、それをすべて回収する、あの一瞬のエンディングシーンね。もう最高だよ、あれは。で、これ全9話あるんだけど、実際の話は8話までだね。で、第9話目っていうのは、もう完全にさ、ボーナストラックだよ。CD とかで言うところの。だから、このドラマの本質は、第8話目までが本質にある。第9話目っていうのはもうボーナストラック。もう特典。もうこのドラマを見た人たちのための第9話目だったりしましたね。で、やっぱりね、俺改めて思うのは、まあ、佐藤健とね、この満島ひかりというこの二人の役者なんだけど、まあ、佐藤健はもう言うに及ばず、彼を好きなファンの人であれば、もうすぐさま、もうね、何も考えずに見てっていうね、ことがあるんだけど、満島ひかりだよね。俺今回ね、この彼女を見てて、すごい重なったのが、キムタクなんだよね。全くなんか、全然ね、違うという感じはあるんだけども、キムタクってさ、その何を演じてもキムタクっていう風に言われるっていうね、ものがあるのと、もう一つは、その自然な演技というのかな。それがものすごいね、やっぱり評価されたり受け入れられたから、あの当時って女の子だけではなくて男もね、こう取り込んでいった、真似したくなる。そういうね、アイドルだったっていうものがあって、あの自然な演技というものが彼のね、魅力の根源にあるんだけども、俺は満島ひかりもやっぱりね、それと同じものを感じるんだよね。だから彼女がどんな役を演じていても、やっぱり満島ひかりになるし、過剰になんか演じている感がない、あの自然な演技というものも、やっぱりキムタクのね、それと、なんか似てるものがあるんだなと思ったりして、だから、この満島ひかりって、その監督のね、その演技指導とかそういうものは、一応聞くと思うんだよね。でも、ほぼ、任されてるんだろうなっていう、その演技に関してね。だから、監督の方からこういう風にっていうものを自分でもちろん咀嚼をして、ほとんど全権演技に関しては彼女に任されているんだろうなっていう、そんな女優の感じがしたね。だから、すごい、間がうまいんだよね。間が絶妙すぎるんだよ。一つのセリフから次のセリフを言うまでの間とかね。ほんのちょっとした、その機微の表情の移り変わりとかね。あの間というものが、いや、こんなにも、まあ、うまいと言ってしまったら、それでね、終わってしまいそうなんだけど、うまいというだけではなんか片付けられない、持って生まれた彼女の、やっぱりこれもある種の才能になるんだろうね。この自然な感じの演技というものが、本当に見事な女優だなっていうふうに思ったり、また、なんて言うんだろう、きらびやかにね、着飾る、そういうような姿も綺麗だし、本当にありふれた日常にあるようなね、ああいう姿を演じている時の彼女も綺麗だしっていうね。なんか人としての、持って生まれた美しさが常にあるというのかな。ちょっと褒めすぎてね、気持ち悪いんだけど、ただ全体を通して、いや、本当にどのシーンでもこの人は綺麗なんだなっていう。それをね、すごい思ったり したな。まあちょっとね、まとまりがなく熱量だけで、だーっとね、話してしまったりしたんだけど、かつてはさ、こういうドラマってね、たくさんあったように思うんだよね。その、時間の流れ方とかね、人物描写や感情の移ろいみたいなものを細かに描いた、丁寧に描いたドラマというものは、ものすごいいっぱいあって、例えば倉本聡とかね、山田太一とかね、ああいう時代の人たちのドラマって、当たり前のようにこういうドラマ作りができていた。で、また視聴者もそれを楽しんで見ていた。というものがあったんだけど、一つなんか大きく転換点としてあるのはさ、バブルの頃に出てきたドラマね。例えば吉田栄作のさ、もう誰も愛さないっていうね、ジェットコースタームービーと言われたドラマであるとか、冬彦さんのさ、ずっとあなたが好きだったみたいなサイコパス系をね、描いたドラマ。あそこら辺が出てきた時代から、一気になんか、そのテーマパーク感というのかな、遊園地感というのかな、そういうその過剰なキャラクターを描くような、そういうドラマが増えていった。また時間の流れもね、恐ろしいほどに早いドラマというものがどんどんどんどん増えていった。結果、なんか今あるドラマに感じるのは、デパートの屋上にある安い遊園地かのようなドラマがすごい多いなっていう。まだこの、もう誰も愛さないとかさ、ずっとあなたが好きだったのね、頃のドラマというものはさ、まだ遊園地だったりしたんだよ。それが富士急ハイランドなのか、後楽園遊園地なのか、花屋敷なのかっていうものはあったんだけど、でもまだ遊園地としてね、存在していたんだよね。ただ最近のはね、もうなんか本当に安い浴場の遊園地。もう100円とかね、10円20円入れて、なんか熊がなんか動いてますとかさ、半径1メートルぐらいのさ、メリーゴーランド動いてますとかね。そんな感じのドラマにあふれてたりもして、だから、やっぱりこういう風に丁寧に描かれてきたドラマを見てきた世代の人にとってはさ、もう今のドラマは本当につまらないものになってしまったんだね。ただ、この初恋を見てさ、あ、こんなドラマ作りができるんだっていう。それは民放という枠を取っ払い、CM という壁を取っ払い、視聴率を取っ払い、また最近だと TVer とかのね、再生数みたいなものを取っ払った時に、これだけのドラマが作れる。それにはやっぱり莫大な予算が必要だし、時間が必要だし、いいね、役者も必要だしっていうものがある。それが作れる環境が、こういうね、まあネットフリという世界にはある。でも、そこでやっぱり厳しさも、民放以上により厳しいからね、見られなければもう次がないという世界でもあるからさ、そういう厳しい状況の中でも、これだけの潤沢な予算とか、時間とか、またなんか CM またぎがどうしたとかね、なんか秒で測られるね、テレビの視聴率競争の中で作り込んでいかなければいけないドラマとは、もう全然描き方は違うんだよね。そういう環境の中でこういうドラマを作ると、いや、こんなにも良作がまだまだできるんだっていうね。それがすごいあるなって思った。だから、まあ誰しもがこういう環境でね、ドラマ作りをできるということでは、ないし、今のこういう民放のね、テレビドラマの流れは、なかなか今の流れに抗うっていうことが難しいよね。視聴率だとか再生数というものが常に求められる世界の中で作らざるを得ないような今の環境であってはさ、まあしばらくはね、デパートの屋上の遊園地感みたいなものが、どんどんどんどんね、積み重ねられて、行くのは仕方がないことなのかなとか思ってね、諦めてしまうんだけど、 でもそんな中でね、毎度毎度話しているテレ朝の日曜の夜10時のドラマ、今だと愛のない恋人たちか。あの枠のドラマは、まあかつてのね、高視聴率を取ってきた脚本家の人たちが書いていたりもするし、またなんかコンセプトが本当に良くて、あの日曜の、もうなんか絶望の時間にさ、見るには本当にちょうどいいドラマっていうね、そういうものがあるんだね。だから、俺正直愛のない恋人たちの第1話を見たときに、いやもう多分このドラマ見ないかなって思ったのね。でもその時間になって、まあ毎週チャンネルを合わせてみると、案外ね、見終えると、毎回第2話目ぐらいからさ、ちょっといい感じで終われるんだよね。で、昨日の第3話も見終えてさ、昨日の第3話、第4話だっけ？見終えてさ、やっぱりなんかいいなって思えたりしたのね。だから、あのドラマっていうのはデパートの屋上にある安い遊園地ではなくて、もうちょい、街中にある、住宅街にある公園のようなドラマだなって思った。その子供が遊べるような公園でもあるし、大人が休めるような公園でもあるし、夜深夜にね、大人の人がタバコをね、一服吸いに行くような、そういうものも受け入れてくれるようなね、公園でもあるなぁと思って、あのなんか心地よさっていうものがあの枠にはね、全体のコンセプトとしてあるから、ああいう作りのドラマができるのであれば、まだね、民放のああいうすべてのドラマをね、諦めてしまうには、早いし、もったいないかなっていうね、そんな枠になってたりするね。意外に愛のない恋人たちは、面白い。あれね、見てて思うのは、いわゆるさ、そういう恋愛ドラマって、だいたい恋に落ちるまでを描くんだよ。でもあの愛のない恋人たちって、もう早々にみんな恋に落ちるんだよね。で、恋に落ちて付き合い始めてからお互いを知っていく、お互いを理解していくっていう、そういう描き方をしてるドラマなんだよね。だからちょっと今までの恋愛ドラマとは違うんだなっていうふうに2話目3話目を見ていくとね、思えたりもして、その描き方がね、あ、ちょっとなんか面白いなっていうふうに思えてきた。この付き合うまでではなくて、付き合ってからお互いを知り、お互いの距離を詰めていくっていうね、そういうものを描いたね、ドラマ作りって、ちょっと面白いなって思って見てたりするね。なんかあの枠のドラマは、やっぱりなんかいい、良作が多い、そんな、印象があるね。ということで、まあこのファーストラブ初恋、これをまとめると、大人が楽しめる純愛、恋愛ストーリーだね。なんか、ちょっと村上春樹のノルウェーの森感みたいなものも感じれたりもしたし、ああいう雪のシーンっていうのはさ、すげえやっぱり人の心をね、結びつけるし、温かくしてくれるから、中谷美穂のね、ラブレターとか、思い出したりもするしね。本当に丁寧に描かれた恋愛ドラマで、すげえ名作なんじゃないかな。なんか、なんかね、もろ手を挙げて、絶賛してたりするんだけど、本当にね、あ、これだけのドラマをね、日本のこういう制作人で作れるんだっていう。しかも映画ではなくてね、ドラマだからね、全9話で、どの回もものすごい丁寧に作られている。またこういうことができるっていうね、それをね、見せてくれた、体現してくれたっていうことが、いや、まだまだね、日本ドラマは捨てたもんじゃないなっていうのが、一番大きなね、感想だったり しましたね。もうぜひね、全く日常にさ、潤いがないね、ハゲ散らかしたおっさん、もうパッサパサのさ、乾燥パンみたいなね、お姉様方たち、ね、保湿液をね、パンパンパンパンね、2リットルも3リットルもね、塗りたくるよりも、よっぽどね、このファーストラブ、初恋を見た方がね、潤いにね、溢れるわ。もう、常に、びしょびしょだよ。本当に。だからね、ぜひ、ランチ一食我慢して、790円で、広告付きプラン、ネトフリ、今すぐ契約して、とっとと見てください。本当にね、いいドラマだった。ということで、おやすみなさい。